インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで本日はですね、久しぶりの新日レビュー会ですね、新日本 2.19&20 札幌のこといきたいと思います。はい、新日本プロレス新春黄金シリーズの、ケツ2つのビッグマッチが終わりました。なんだかんだで分厚い試合内容、でした。お客さんの入りは初日はいまいちだったんですけど、2日目、2.20 の方はですね、まあほぼほぼ入ってたのかなっていう感じ。1日目はね、結構空席が目立ったんですけど、2日目はね、さすがに埋まってましたね。なんかちょっと、この 2days、ビッグマッチ 2days、最近ここ数年に新日本がテンプレ化してる、ビッグマッチを2日間連続同じ会場でやるっていうのの、ちょっと限界というか、まあ、時期的なもの、その社会情勢的なものもあるんだと思うんですけど、がちょっと垣間見えたかなという部分があります。はい、だからといって手綱を緩めることはおそらくしないとは思うんですけれども、チケット代払うファンとしては、2日にわたって、散らすより1日でね、分厚い興行を見せてもらいたいななんて思うのは、はい、贅沢でしょうか。先日興行の時間の話、ビタディズム、ラジオビタディズムの方でね、ディアンのやってる、方で、アンケートを取ってね、興行時間の話なんていうのもありました。もし気になったら聞いてみてください。でそちらの方で、まあ、どのぐらいの興行がいいっていう話があって、でコロナ禍でね、会場の使用時間の制限とかが入ってしまって、後楽園が一時期9時までには興行が絶対終わるっていう状態が続いてたんですね。コロナの本当真っ只中の時、あの時6時半開始の9時終わりとかがすごくコンパクトにまとまってて良かったんですよね。2時間半興行ってやつ、うん、で試合が面白ければ充実度は上がるし、試合の時間が長くなくても密度を上げれば楽しめるっていうことが改めて分かった時期ではあったので、まあ、理想はね、3時間ぐらいかなと思ってるんですけど、全然2時間半でも見せ方によってはうまくいくかなと。ただまあその時ってね、出てる選手も限られてるというか、全員出てるようなわけじゃなかったから、やっぱり分厚い興行になるとそれなりの人数、それなりの試合数、っていうのが必要になってくると思うので大変だと思うんですけど、まあ4時間詰め込み興行でもいいのかななんてちょっと思ったりしましたよ。はい、てな感じで札幌大会のレビューですね、主要試合についての感想をちょっと語っていきたいと思います。はい、まずは 2.19 ですね、ジュニアタッグの 4way マッチが行われました。これは急遽決まったというか、いう形で、元々のカードとはちょっと変更になったんですけれども、まあ両変更というかね、いい変更ですよね。ちょっと待ってね、チャンピオンが、4代目タイガーマスク、ロビーイーグルス組、この人たちがうかつにもですね、フォーウェイを受け入れる、自分たちが直接負けなくても大丈夫な試合形式を受け入れるという形で、チャレンジャーが、もともと決まっていたのが石森ファンタズム、そこに金丸デスペと、69代王者を狙う、田口率いるはい、田口マスターワト組がですね、挑戦しました。試合は12分22秒ナンバーナイン、田口のブラックホールバケーションの、コンプリートショット版っていうのかな。はい、で田口が、タイガーマスクからフォールを奪って69代王者となりました。チャンピオンチームはもう直接負けたので、まあ文句一個なしという感じですかね。はい、試合自体はもうバカみたいなね、ジュニアの、これぞジュニアの 4way マッチっていう感じでしたね。やっぱイーグルスが、ロビーが、ファンタズムにやった場外フランケン 4way なんでね、受けてもいっぱいいるからね。いや、あれは素晴らしかったですね。はい、 ああいう時にね、かける側とかけられる側が全く躊躇しないでいくっていうのはやっぱ素晴らしいと思いますね。はい、ベストムーブノミネート候補と言っていいんじゃないですか。はい。でね、この試合、試合形式でなんか実況の人がね、権利がうんぬんなんて話もしてましたけど、まあ、フォーウェイタッグだからもうあれでいいんじゃねえのって感じですね。細かいツッコミなしで、面白かったからよかったんじゃねっていうね、バカ試合でした。はい。よかったですね。それから、続いて、IWGP タッグ選手権、チャンピオン、後藤義嘉、毘沙門対、キングオブダークネス、イビル高橋裕次郎のハウスオブトーチャーは16分55秒消灯で、吉橋が裕次郎から勝利しました。まあ、この後藤吉橋毘沙門対ハウスオブトーチャーは、まあ、この前ねイービルのあのネバー戦、イービル石井のネバー戦でイービルの信頼度が上がったっていうのもあって、まあ、ちょっと黄金カード化というかね、鉄板カード化してきてるな。黄金だとちょっと言い過ぎだな。まあ、一回黄金シリーズだから、はいで、ね、後藤が入場してきた時に棒を持ってきたんですよね。上っつうの。はい。なんですけど、すぐに襲われちゃって、あ、なんだよ、せっかく棒を持ってきたのに何もなしなのかよ、とか思ったんですけど、最終的に回収、そのね、棒を持ってきて、棒でぶったたくっていうのも回収もあったし、まあ、毘沙門の連携よし、吉橋の頑張るマンぶりと、その毘沙門の連携と、あとハウスオブトーチャーのあの鬱陶しいばかりのヒールムーブがしっかり噛み合ったね、好試合だったかなというふうに思います。乱入ありにしちゃ上出来だったと思うし、新日がやったタッグマッチでも、まあね、この対戦ってもうやりまくってるからっていうのもあるんですけど、まあ結構上出来だったんじゃないのって思いましたね。あ、面白かったです、率直に。はい、という感じです。次、IWGP US ヘビー級選手権、棚橋宏対真田、真田にベットすることを決めて、臨んだんですが、お望み通りの結果になりましたね。29分26秒。これね、まあちょっといっか、おコーナーブリッジおいちゃうやろって感じなんですけど、はい、これおコーナーブリッジなのと思っちゃいますけどね。まあ、真田がやったレッグロールクラッチは全部オコーナーブリッジにもなるんですかね。オコーナーロールってそもそもあれじゃないですか、ロープ詰めというか、まあ後転レッグロールロールクラッチ、レッグロールというかね、後転ロールクラッチがオコーナーロールなんですよ。でそれにローリングクラッチ、レッグロールクラッチをね、足で自分がブリッジして、まっ自分がブリッジしてフォールをするのを加えて、まあ普通だとね、バックローリングクラッチとか言うんだろうけれども、オコーナーロールっていう形で真田がオリジナルで名前を付けたわけじゃないですか。で今回の入りってあれオコーナーブリッジじゃないんですよね。どう見てもあれはもう成長のジャパニーズレッグロールクラッチですよね。倒れてる相手の脇に両足を差し入れて、ベロンとひっくり返してそのままブリッジする。あれはジャパニーズレッグロールクラッチって呼んでほしいんだけどな。だって US ヘビーでジャパニーズレッグロールクラッチでフォール奪ったって、それすごく意味あることじゃんみたいなって思っちゃうんですけど、はい。まあフィニッシュの話から入りましたが、まあ、この試合はね、棚橋がケンタ戦終わってなんかちょっと不本意な試合だったみたいなね、何も残ってない、あれ、あの発言ちょっと俺正直嫌いなんだけどね。うん、なんか何がそうケンタを怪我させてしまったことからなのか、いわゆるそのレスリングっていうとあれですけど、まあそのなんだろう、下手者というかね、に頼った試合をしてしまったっていう、してしまった、それで見せきれなかったことからなのか、なんかよくわかんないですけどね。好きじゃ、要は自分が好きじゃない試合だったってことじゃないですか、結局って詰まるところ。まあ怪我はね、結果的なものなんでしょうがないと思いますけど、なんかあれすげえ俺ムカついてるんですよねなんなんっていう、勝ってそれ何みたいなね。あれでなんか味があるって言われるとね、なんかケンタなんなんっていう風に逆になっちゃうしね、なんかちょっとどうかなって思っちゃうんですけど、まあそれに対してね、ケンタもね、そんなこと言うなみたいなツイートしてフォロー入れてましたけど、本当そうだよって思いましたね。はい。やっぱりね、 棚橋ぐらいの発言に影響力があるレスラーはあんまああいうこと言わないでほしいですね、正直。なんでかっていうと、本当にそうかどうかの検証をしないで棚橋が言ってるからそうなんでしょっていう風に受け取っちゃうファンがやっぱりすごく多い。それから当然のようにビギナーファンは棚橋がそう言ってるからもうそれは真に受けちゃいますよね。でそっから先あんまり深く考えないんで、別にじゃあそれでケンタの格が下がるかとかダメージがあるかってないと思うんですけど、なんかちょっとね、どうしてもやっぱりライトになればなるほどその敗者にスポットが当てられないっていうところがあるじゃないですか。プロレスって格闘技と違うから、勝者と敗者がいるけど勝者と敗者で試合は作るものだと思ってるからね。まあ格闘技だってね、一人じゃできないっていう意味ではそうなんですけど、なんだろう、作り上げるのはプロレスの方が上じゃないですか。まあなんでね、そのちょっとああいう発言はやめてほしいなとちょっと思うんですけど、はい。でね、そんな棚橋がレスリングの試合したいっつってね言ってて、じゃあどうだったって話なんですけど、まあ抗議のレスリングっていうことで受け取っときますわはい。そのじゃあどれほどのもんじゃいって思ったんですけど、まあ棚橋もともとそんなねザ・レスリングっていう選手じゃないから、まあそれもね引っ張られちゃうんでしょうけど、くっそはい、そこに対してはこうレジスタンスを貫き続けますよ、このプゴトは。はい。でまあ抗議のレスリングだったとは思います、本当にね。あの相手に有利になるための腕の取り合いとかポジショニングポジションの奪い合いみたいのは本当触りだけでした。そこをもうちょっとねこう深く進化深く化けさせたものが俺はもっと見たいなという感じのところあるんですけど、まあそこはそこそこに、そういうのはそこそこに、まあおそらくですよ、これはもう俺の想像なんですけど、棚橋の言うレスリングっていうのはまあ一つの技がかかったりとか、ムーブが決まったりする上でちゃんとその理屈が立ってたりとか、それからそこに至るまでの流れの伏線を試合中に貼っておいて、それを後でポンって出してきてあって思わせたりとかっていうのがおそらく棚橋の言うレスリングだと俺は思うんですね。はい。まあそういう意味では成功というか、まあできてたのかな、ある程度満足いく試合ができてたのかなとはちょっと思いましたね。でまあそんな本当軽い触りのレスリング序盤があって、でその後はもうコブラの取り合い、ロープワークからのコブラの取り合いみたいなね、もう大技展開に入っていっちゃいます。で技かかるかかかんないかみたいな攻防があって、でちょっと面白かったのはアームホイップを両者がこうお互いアームホイップされるんだけど、アームホイップ仕返して腕をねそのまま外さないでっていうので場外に出ていって、場外で腕の取り合いして、で最後真田が、鉄柱に棚橋ぶつけてで逃げ切ろうとするっていうねいう展開ありましたね。あそこちょっと面白かったですね。なんかオマージュありそうだなあれなわかんないけど、はい、っていうのがちょっとありましたね。でそっからまあいろいろありまして、とか、まあ、パラダイスロックって俺があんま好きじゃない展開とかもありつつ、で足殺しまあの展開があるじゃないですか。ドラスリーがドラスクがあるんでね。でそこを経てからのドラゴンスリーパーの掛け合いっていうのがあって、まあお互いねちょっと似たタイプというかいう感じだからこそ噛み合う攻防、食い合いじゃなくて噛み合いのある攻防だったなというふうに思いました。面白かったですよ、単純にね。はい。まあ、棚橋の中はねちょっと気になるんですけど、棚橋の動きの悪さはそんなに気にならない展開というかいう感じでした。で最後のもう大技ラッシュのところですね、ハイフライフローアタックを真田がね食らいながらそのまま抱えて後転してのハワイアンスマッシャーじゃなくてなんていうんだっけ TKO ですね。で、からのムーンサルト両面焼き行くんだけど、成長の方に行ったら、失敗と。であの失敗を見た瞬間に、あここまでモリモリの展開できたんだけどここでムーンサルト決まんないってなると、こらフィニッシュ決まりませんでした、終わりかなとかちょっと予感が漂いましたね。 でこの時まあダブルダウンになるんですけど、棚橋が起き上がる時のね、棚橋のムチムチぶりがなんかちょっとすごかったですね。ちょっともしもうちょっと分かんない方はぜひちょっと見直してほしいんですけど、すんげえもうムチーンって感じ。はい。でまあ両者これでダメージ同等みたいな感じでエルボー合戦で、ドラゴンハリテを棚橋が食らわせの、ちょっとダウンして真田が蘇生して張り手ローリングエルボーで、これ良かったですね。ランニングのローリングエルボー、めちゃめちゃ、まあ、真田にしちゃこう魂こもった一撃みたいな感じで、ここで一気にもうボルテージアップしました。ただ玉鷲もそこで、ドラゴンからのダルマ式ジャーマン決めて、結構このダルマ式もねごっつり入ってるんで、いやこれ終わったなっていう予感がしたんですけど、まあなんとかキックアウト。でさらにその後、棚橋が多分スリングブレード狙いでロープ走ったところ、真田がポップアップの TKO で返すんだけど、それをさらに棚橋がスリングブレードで返すっていうね、あの無理やりのやつ、はい、いやもうあの瞬間にね終わったと思いましたよ、はい、でハイフライフロー行くじゃないですか。あーくそーってやっぱ棚橋かーって思ったら、避けてのジャパニーズレッグロールクラッチ。いや最後はね、確かに丸め込み技っちゃ丸め込み技なんですけど、あれ完勝ですよね、はい、素晴らしい一戦、で真田が棚橋から勝利しました。納得の勝利ですね。変にね大技ラッシュからのムーンサルトで決まるよりこの方が全然いいというか、はい、棚橋が望んだ試合の展開で、おそらく棚橋もこういう勝ち方したいんだと思うんですね、はい。まあ、なんで最後は、まあ、ハイフライフローのダメージがあったとはいえ、丸め込みで終わったのに、棚橋結構ぐったりしてるみたいな、いう感じで。はい。よかったと思います。真田、これで、ついに、シングルベルト、新日来てからシングルベルト初体感と、なりました。ずっと IWGP ヘビーしか行ってなかったんで、US っていうのはね、ちょっとどうなんっていうのもあるんですけれども、まあまあまあまあまあ、まあ。ベルト取って自分の物語を紡げるようになってからが見せ場ですから、そういう意味では真田、楽しみですね、ニュージャパンカップに向けてベルトを持ってったってことはてんてんてんみたいな感じもありますけど、はい、とりあえず体感おめでとう、そして一応強化へそ筋強化指定選手としてね、ずっと陰ながらちょっとアップダウンありますけど応援してたので、新日のベルト取れて嬉しい限りですね。よかったよかったっつって、はい、そんな感じでした。ちょっとコスチュームと似合わないけど大丈夫って感じですけどね、はい。まあ、あの和装というかね、今までの中でも最も和テイストのコスチュームの時に US ヘビー取るっていうのをね、ぜひこう意味のあるものにつなげてほしいなと思います。いや、やっぱだからこそさ、ジャパニーズレッグロールクラッチじゃねえのって話なんですよ。はい、しつこい。次 2.20 札幌、これはもうパパッといきます。KOPW2022 これ喋ることねえんだけどって感じですよね。自分でピックしといてなんですけど、はい、KOPW2022 争奪戦ドッグケージデスマッチは、チャレンジャー矢野トール、チャンピオン鈴木みのる、13分48秒、ドッグケージ週間により矢野トールが KOPW2022 保持者となりました。おめでとうございます。次第7試合、レバー無差別6人タッグ選手権、陽吉橋後藤、が、チャンピオンの翔裕次郎イビルに挞戦しましたが、17分7秒、ビッグジュースで裕次郎が吉橋から勝利を保持しました。はい、いや、前日のタッグで吉橋が裕次郎から、で、次の日のネバロクで裕次郎が吉橋からっていうことでね、この、いわゆるその B ランクのレスラーですよね。どうランク付けするかは人によりけりだと思いますけど、まあまあ B ランクじゃないですか。シングルベルトはほぼないランクの人たちが、お互いフォールを奪い合うっていう意味ではね、同格の人たちがせめぎ合うっていうのは俺は全然ありだと思うので、はい。昨日今日表裏一体になってるのはいいかなと思いました。まあ、あとはあんまハウスオブトーチは勝つバージョンの試合なんですけど、そうなるとやっぱね、最後まあトーチャーツールスパナでぶん殴って、最後ビッグジュース一発で終わり、まあこれが限界なのかなっていう感じですね、はい。 まあ、ネバー6人タッグは、後藤芳志石井組がすごく良くて、もう名ベルト化した名勝負ベルトみたいになったところがあったんで、この3人のね偉大さを改めてちょっと知ったかなという感じです。はい、で最後まあこんなもんでしょ、IWGP 世界ヘビー級選手権、チャンピオン岡田和親対チャレンジャー内藤哲也は29分34秒、連名下で岡田和親が勝利しました。燃えましたねはい、あの試合単体、いろんな要素抜きで試合も単体での面白さっていう点では2012年、10年前の旗揚げ記念の興行を超えたかなというふうに思いました。超えたかなというか、ようやく超えたというか、まあ、これまでもね内藤が勝つ試合も岡田が勝つ試合もいい試合はあったんですけど、2012ほどの熱量は帯びてなかったような気がするというかいう感じだったんですが、この試合はすごく良かったと思いますよ俺は。はい、まずそもそもあの試合時間が29分34秒で終わってるっていうね、はい、お手頃というかちょうどいいぐらいですよね、ビッグマッチのメインとしてはね。それでもちょっと気持ち長いぐらいかな、30分超えないタイトルマッチでこの内容でこの濃さっていうのはすごく良いんじゃないですかね。はい、ダレーズという感じでした。はい、やっぱ内藤はアンダードッグでこそ輝きますね。まあ、そういう意味では主役じゃないのかなというふうにも思うんですけど、まあ、今回は内藤にベットしてみたので、すごく面白かったです。まあ、もうね岡田の勝ちはねほぼほぼ見えてたんでね、なおさらちょっとそうなっちゃうという部分もあったんですけど、はい、で内藤は前哨戦を全て勝つ、前哨という実績を引っ提げて、来たんですけど、まあ、アングル的にね、なんですけど、まあ、インパクトのある前哨戦の勝ちは特になかったし、まあ、盛り上げる要素にはあんまなんなかったかなと。でそれをまあ、その盛り上がり低さって言ったらあれなんですけど、それを試合最後のね一発でブロンってひっくり返しちゃうっていうのはさすがだなっていうところだし、まあ試合というよりはもうなんなら最後の攻防でねひっくり返したのはさすがですよね。これまでのあの岡田内藤戦であったレインメーカーをめぐる攻防、まあ、スターダストプレスで流れとかデスティーノ、とかこの辺のやり取りをあのいろいろねぐわっとこう凝縮して持ってきて、で最後の最後は2012年のあのジャンピングエルボーカウンターレインメーカーが最後ね決めのとこに入ってるんですよね。いやちょっとここはねさすがというか、うわそれ持ってきたかってちょっと思っちゃいました。持ってかれましたね、かなり。あのほんと終盤に岡田が内藤のことロープに振って内藤がビヨーンって戻ってそれをキャッチされて連名化した時にはあもう今終わっていいよぐらい思ったんですけど、まあねその向こう側を見せるっていうことで最終的にはまあ岡田ドライバーまで出てですね2022バージョンで締めるっていう感じで、まあ素直にもうあそこの一進一退の攻防面白かったですね。ザ新日本というか、まあよくねあのノアの試合見て新日と比べてアーダコーダ言ってるわけですけど、あの逆パターンでね新日にあってノアにないものってやっぱこれじゃないですか。試合終了間際の怒涛の攻防カウンター合戦、これがやっぱり新日の一番の見せ場だと思うし、ここ数年新日がね見事にテンプレ化っていうとちょっと言い方あれになっちゃうからあれですけど、まあでも見せ方としてね定番化させてきた部分あるんで、そうだな、筆頭なのはやっぱりこの岡田内藤の流れとか、最近だとね一番気持ちよかったのはあの岡田じゃねえや、Jと石井のあの G1 の去年の一昨年の G1 の最終公式戦のくるくるとかね、もうすごかったですよね。もうあれはやっぱ新日しかないですね。あのあれがあるおかげで新日はこうもうフィニッシュでねドガーッといくっていうのはね本当すごいですよね。はい、いやはい、ということでちょっと新日上げとかないと別に無理してるわけじゃないし、これもう本当率直な気持ちです。あの面白い、これは間違いなく。なんで終わった時のこうなんだろうな高揚感というかテンションの高さ的な部分ではちょっと新日の方が上回る部分もありますよね、はっきり言って、という感じです。はい、本当面白かったです。まあ、試合後のこの2人のやり取りを見ると 前みたいなこうギラギラしたライバル感っていうのはなくて、もうあれですよね、まあ、50周年イヤーだからっていうのもあったのかもしれないですけど、こうライバルという位置からなんかちょっと盟友関係になってるなっていうところがあって、いやこのねちょっと丸くなったというかナイーブになった内藤に対してぜひとも高木慎吾をケバブってほしいまた言ってるよっつってね、はい、あーダメかな、なんでこんな丸くなってんだよ内藤みたいな感じでね、高木がねロスイング終わっちゃうぐらいの勢いでこう言ってほしいななんて思いますけれどまた言ってるよって感じです。はい、でも面白かったです本当にね、あのさすがという感じ。これで新日本はちょっとお休み入って3月の頭、旗揚げ記念興行からニュージャパンカップになだれ込んでいきます。なんとニュージャパンカップですね、48名参加のビッグトーナメントになるそうです。これは明日の6時から、旗揚げ記念興行のカードとこのニュージャパンカップの、エントリー選手が発表されるようなんですが、どう考えても新日所属だけで48人、盛り切らないので、これはちょっとどうなるか、はい、他団体から借りるのか外国人選手が来るのか、まあ、ちょっと3月はね興行かぶり、現地の興行かぶりもあるんで、外国人選手はね日本に常時参戦してるような人たち、まあ、ロビーはなんか帰っちゃうみたいですけど、まあ、コブ、ザック、ファンタズモは帰るのかな、わかんないけど、正月からいるからねファンタズモは帰りそうだな、あコブ、ザック、誰誰だよ、なんかまあその辺っすわ、いつも日本に来てくれてる外国人、ここ1年2年日本に来てる外国人選手はニュージャパンカップ来てくれそうですね。逆に LA 道場とかあの辺は向こうに行ってるのかなって感じ、うん、です、まあ、旗揚げ記念興行も引いないし、もうこのビッグトーナメントの一部になりそうな感じですよね。なんか岡田もデスペラードとやるでしょみたいな感じでね言ってて、しかもそれがねニュージャパンカップの1回戦になりそうな感じなので、単独でやったらあっぱれですけどね、ニュージャパンカップは今年はチャンピオンも参加、ジュニアも参加、まあ、みんな参加ってことなので、この48人どうなるか注目です。はい、ということで新日本プロレス札幌 2days なんだかんだ言って面白かったですね。まあそうだな、この新春黄金シリーズに向けてのテンションから考えると、だいぶ満足いくものをお見せいただいたなというのが、率直な感想です。はい、まだまだちょっとねカード次第というエクスキューズはつきますが、今年あの 1.8 の横あり、まあ、あれもノアありきみたいなところあったんで、まだ新日の興行なんつうの、純粋な新日本プロレス興行は2022年入ってから行ってないんですね。今のところ行く予定なし、3月1日にはもうね決算期の月初なんで絶対無理なんで行けないんですけど、さてさてさてさて2022、NJPW 染めはいつになりますやらということで、お楽しみにって感じですよね。はい、自分自身もちょっと楽しみですけど、ちょっとテンション上がったかな。はい、頑張れ新日本というところです。はい、ということでレビューはこの辺で一旦締めておきましょう。はい、ということでちょっとブレイクをいただきまして、質問箱いただいております。そして結構溜まっております。一気に紹介したいと思います。質問箱回答いきましょう。いきます。1つ目、くにさんこんにちは。東京女子会でポートレートの購入に驚いたと話をされてましたが、枚数を買うことで選手との話す時間を伸ばしているのだと思います。なるほどね。前の人が 4,5 分かかることもあり、何話してるんだろうっていつも思ってます。あと上湯は直前までコロナで休んでたので練習あまりできなくて仕上がってないんだと思います。両国は自分も行くのでお会いできればよろ途中で途切れてるよ。はい、ありがとうございます。なるほどね、ポートレートをいっぱい買ってるのは一人の選手をいっぱい買うのはあれか、話す時間を伸ばせるってことか。なるほどね、すごいですね。でもなんか1枚でも結構喋ってた気したけどね。はい、あと神湯の保管ありがとうございます。どこのどなたかは存じ上げませんが、あの DM でも何でも飛ばしてください両国ね。 はい、まあちょっと早めに入るつもりではおりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ次いきましょう。2つ目、インターネットでお世話になってます。生観戦にはいかないけど、プロレス界の情報収集や流れを追う意味でフォローしている団体や選手が、私はいるのですが、国さんはいますか？なるほど。もし、そしてそういう団体、選手の中にスターダムがあるのですが、選手間の Twitter でのやり取りというか、煽り合いがあまりにチープで薄っぺらく感じます。国さんはいかが思いますか？はい、二つ目ですね、質問。よし。そしてその団体や選手へのファンのリプとかも暇の時に見るのですが、スターダムファンの選手へのリプが気持ち悪い。プロレスのリングで起きてることをマジに取られて、偉そうな意見や落ち着いてとかあーだこーだーとアドバイスのようなことを書いてる輩が多くて、どうなってんのかと思いますが、これも国さんはいかが思いますか？はい、個人の感想をツイッターにつぶやくのはいいと思いますが、リプじゃなく勝手につぶやいてろよと強く思います。スターダムが人気なのは認めますが、プロレスの試合かよとかってよりもアイドル的な人気、ガチ恋と言われるやつなんだなと思いました。しかも度を超えてそう、いつか選手がファンに襲われる事件とかマジ起きるんじゃないかと思ってます、ということで、はい、ありがとうございます。じゃあ順番にいきましょう。情報収集や流れを生みでフォローしてる団体選手がいるかということで、一応ね、スターダムにしろ、今このね、ご質問いただいた中はスターダムの話がメインになってますけど、普段見に行かない団体でもフォローしてる選手とかっていうのはいっぱいいます。逆に言うとフォローしない人は興味がないということです。なんで、あ、この選手フォローしてないんだとかって思ったりとか、その選手のこと触れないっていうのはもう全然興味ないと思ってもらって差し支えないですね、逆に言うと。結構いっぱいいますよ、だから、でそういう団体の中にスターダムがあって、まあ選手の煽り合いがチープで薄っぺらく感じるっていうのは、別にね、ぶっちゃけ俺はスターダムに限らず、薄っぺらく感じる瞬間っていうのはありますね。はい、どのステージで皆さん戦ってらっしゃいますっていうね、いう疑問を思う時はすごくありますよね。はい、本当スターダムに限らずですね。で、まあそれに対するファンの反応もちょっとどうなんて思うってことなんですけど、まあこれはスターダムに限らずですよね。団体が大きくなればなるほど、人気が裾野が広がれば広がるほど、理解のあるマニアの人数が減って、来るというのは間違いないよね。で、分母が増えればそれはノイジーマイノリティも増えるという寸法になりますから、そういう反応になっちゃうのは逆に言うと人気のバロメーターの裏返しなのかなと俺は思ってます。はい、ただね、それがなんかあまりに強烈に届きすぎて、選手に直接届きすぎちゃって、まあ実際スターダムで起きたことじゃないにしろ、まあ、木村花のね、自殺っていう事件が巻き起こってしまったっていう反省はファン側もちょっと生かさなきゃいけないし、まあ、未だになんかそのそういうのをやる人って自分はそうじゃ、そういうレベルでは言ってないから大丈夫と思ってる人が多いので、はい、まあなんでね、その SNS でのこう振る舞いっていうのはね、まあ俺も大概むちゃくちゃなんですけど、本当気をつけなあかんでって思います。はい、ありがとうございます。自分への戒めにもなるな、この回答は。はい、気をつけよう。次、インターネットでお世話になってます。国さんレッスルしようプゴトンチワっつって、もう目白押しだな。はい、ノアの両国1日目がジュニアのお祭り的な日になりそうで楽しみですね。ノアジュニアだけでしたってこともあるんでしょうけど気にしない。いや無理でしょ無理でしょ、それはね絶対無理だよ悪いけど、となるとですよ、2日目はってなりますよね。 SNS では新日のゲーブリエルキッドが清宮に何やらちょっかい出してるようですね、国さん的にどう思いますということで、間違いなく1日目はお貸しいただけると思ってます。新日のみならず他団体から。2日目はノア純正で勝負してくるんじゃないのって思ってますけど、どうかね、なことないかな、どうでしょう。はい、で、新日のゲイブリエル・キッドがちょっかい出してるという件なんですけど、ゲイブは、まあ、特能でもちょっと触れたんですけど、ちょっ ょっと危ういですね。あれは試合の流れありきで相変わりをしてるんだったら、まあそれはそれで全然いいし、ゲーム対清宮っていうのは清宮の供物としては全然いいと思いますよ。はい。ただですよ。ちょっと気になるのはゲブのなんだろう、挑戦表明というかね、 SNS アタックが結構無差別なので、はい、層打つの層感がすごく出ちゃってるのが気になってます。はいね、自殺も考えたってぐらいなので変な方向に行かないといいなとは思ってますけど、はい。なんで1日目はお借りできる、2日目はどうかなと思ってますけど、どうでしょうかね。はい、次、インターネットでお世話になってます、鉄道内が前哨戦前哨っていう立場上、そういう生きった発言をするのは仕方ないですよね。ただそもそも岡田側にジョバーを入れたクソみたいな6人タッグの前哨戦なんてやる意味はどこにあるんでしょうか。しょうもないカード組んで地方もあって手抜き試合見せて金を稼ぐためでしかないと思いますが、年に1回来るか来ないかの地方ファンってそんなのに金を払わされてかわいそうだなと思いました。それでも年に1回しか来ないから見たいと思うんでしょうか。地方済みじゃないから心境がわからないんですが、地方軽視が甚だしいなと客観的に思ってしまいます。一つぐらいビッグマッチに近いカードを入れてあげるとか、もうちょっと新日本は考えるべきではと思います。クイーンさんどう思われますか、ということで。結構きついっすねこれは。はい、まあ岡田側にジョバーを入れたクソみたいな6人タッグの前哨戦、まあこれはね、内藤真田高木組に対して岡田棚橋小島、岡田棚橋天山、岡田棚橋真壁みたいなやつのことを指してるんでしょう。まあ正直マッチメイク上は盛り上がんないですよね、負ける人が見えちゃってるから。なんでそういう意味では確かにバランスの良い、試合は組んでほしいなと思います。だから内藤真田武士とかねただね、ロスインはもう武士か高木かヒロム当てがうしかないからね、その意味ではちょっとむずいっすよね。はい、でまあしょうもないカード、ちょっとねこう地方の方に若干で申し訳ない、若干失礼な部分があるんでコメントちょっとがはばかられるんですけど、まあ確かにタッグマッチとかでいいから、4人いわゆるね 2-2 のタッグマッチとかでいいから、ちょっと力入れた試合とか見せてほしいとは思いますよね。うん、年がら年中そういうわけじゃないし、マッチメイクの都合とはいえ、パワーストラグル、去年のパワーストラグルは、ザクと高木のねパートナーを変えつつのタッグでずっと待ってたので、でね内容も良かったし、で改めてね熊谷行って思ったのが、地方工業では地方でしか見せないムーブもやってるんですよ。普段後楽園とか首都圏の人がよく見るムーブだけやってさらっと帰ってるんじゃなくて、まあ、ちょっと遊び心っちゃ遊び心なのかもしれないけど、例えば高木のスモーピオンデスロックとかね、はい、あれ見れたのめちゃめちゃ俺は良かったですけどそれなんだよ両国とかでもやろうよみたいなねとか思ったりしたんですけど、はい、まあまあまあまあそういうのもあるんで、そのね一概にとは言えないと思います。はい、以上ですちょっとな、まあちょっと同調はしかねますね、質問者の方のご意見には。はい、ありがとうございます。次、国さん、プゴトンチワ、プゴトンチワ、国さんの東京女子レポを聞いて自分も女子プロを見てみようと思い、とりあえず YouTube で東京女子の 5.4 の山下美優 VS 辰巳梨花、そしてスターザムの 12.29 林下宇多美 VS 首里の試合を見ました。どちらも面白かったのですが、正直に林下宇多美と首里は相当えぐいなと感じました。国さんにはこの2人はどのように映ってるのでしょうか、ということで。はい、スターダムのこの2人の試合はというか林下宇多美はすごいなと思いました。体も大きいし迫力のあるプロレスしてるなと思ったので、率直にねすごいなと思いましたよ。はい、ただ首里に関しては一時期に比べるとまあいい綺麗なプロレスするようになっちゃってるんで、えぐみがちょっと薄れてるなと思ってます。あれでもうん、そんな感じ。 感染触手が動くほどではないですね、ぶっちゃけ正直言うと。それでもすごいと思いますけどね。はい、以上です。ありがとうございます。次、いつもインターネットでお世話になっております。お世話になってます、最近のゲイブレルキッドのツイッターの荒々しさは新しい展開の前触れでしょうか、それともさっき触れたやつですね、それとも単に本人のナチュラルな性格なんでしょうか。AEW のレスラーや清宮に喧嘩吹っかけたり、 HBK を挑発したり、 J をビッチと罵ったり、それにこうしてか最近のゲイブは相手に強烈な打撃を何発も入れる激しいハードヒットスタイルになってますよというゲイブ推しファンのただの情報です。早く LA 道場&ストロング勢の試合を日本で見たいですね。またラジオ楽しみにしていますということで、ありがとうございます。試合が荒々しくなったり、そのまあもともとねゲイブってイギリス本国じゃ もっと全然格はあったんですよね。ざっくに勝たせてもらえるぐらいなんで、まあなんですけど、日本に来てヤングライオンからやったということで、本当そういう意味ではね、勇気あるリセットをかけたんだなと思います。でそんなゲームがまあ自分のスタイルを身につけて暴れ回る、しかもああいうこうワイルドっていうのかな、言ったらキャラクター性を持って暴れるっていうのはいいんですけど、さっきも言った通りちょっとね無差別すぎてやや不安な感じですね。日本にいる時にその自殺も考えたみたいなことも言ってるぐらいなので、まあその反動ってやっぱりね思っちゃいますよね。はい、双極性的なやつ、はい、ちょっと気になるな、心配です。まあなんでね、それがいい方向に向いてくれればいいと思いますけど、はい、ということでありがとうございます。ちょっとゲームはね気になる存在でありますね。今日のストロングのフレッドロスター戦もね結構いい感じでしたからね。はい、ありがとうございます。次、はじめまして、武藤さんが長期欠場、武田ももう出てこないことですかね。そうやね、はい。そうですね、ありがとうございます。いやいつ復帰するんですかね、気になるな。ありがとうございます。次、国さんこんばんは、先ほど北海道大会が終了しました。岡田選手はあっぱれでしたね。そうですね、試合とは全く関係ないことだと思いますが、岡田さん、内藤さん、雲野さんの着てるものが3人とも赤と黒で統一されていて、おしゃれなプロレスだなとなんとなく思っていました。それではお疲れポンチ。はい、色かぶりだからね。確かにでも赤黒だったねみんなね。ああなるほど、そういう意味では俺も、ね、ビジュアル的なストレスというか俺が好きな色使いだからね、あれ気にならなかったのかな。はい、いう感じ。はい、お疲れポンチ、ありがとうございます。ということで、いや結構溜めちゃいましたというか、短い間にズーム質問が来たもんで、あっこもいただきました、ありがとうございます。はい、ということで、国斉藤のプロレスのことはですね、リスナーの皆様のリアクションがガソリンですので、こんな感じで意見感想予防質問などありましたら、質問箱もしくはハッシュタグプゴトでお寄せください。それから特のプゴトやっております。月額300円スタンド FM の方でやっておりますので、プゴトじゃ話さないちょっとディープな話とかね、しております。もしよろしかったらサブスクってみてください。はい、ってな感じで今日は終わりにしときますかね。はい、いやー新日本プロレスちょっと盛り上がってきたかな。はい、バロメーター上がりましたよ。次の大会も楽しみです。あ、ワールド中継ないか、おいこれいかんぜよ。まあしょうがないということで、今日はこの辺でおしまい、ありがとうございました。